若いうちにやっておくべき30のこと。その1、若い時期だからこそできることがある。生きとし生けるものすべてに時間があり、比例して古くなります。老いるという現象です。川の流れに逆らうことはできても、時間の流れに逆らうことはできません。物質的でもなく、精神的でもなく、絶対的なものです。人間も同じく命のある生物として、時間という絶対的な流れに身を任せ、年を取っていきます。若い時期があれば、老いた時期もあります。しかし、この2つを比べてみると明らかなことですが、若い時期の方が圧倒的に短いのです。活力も、パワーも、やる気も元気も体力もあります。肌のツヤや記憶力も全てがフルパワーの時期なら、やりたいことも思う存分できるでしょう。しかし、若い時期ほどあっという間に過ぎていきます。若い時期に何をしておくかは、人生の豊かさを決める上で大切なことになります。若い時期は全てが当たり前だと思っています。運動場を何周も走り回れる体力、健全な健康、夢を叶えようとするやる気、疲れを知らない元気、素晴らしい記憶力、かけがえのない家族、何でも話し合える友人。若い時期はそうしたことは初めから何の努力もなく手にしているだけに、ずっとそれが続くものだと思い込んでしまいます。しかし年を取っていけば老いには逆らうことはできません。衰えを目の当たりにするときには、初めからあった当たり前の現実もどんどんと失われていることに気づきます。無理をした方がいいと言っているのではありません。まだ若いなら今のうちにできることを優先しておいた方が後から役立ちます。若い時期だからこそできることがあるのです。後からでは体と元気が追いついてこないからこそ、若い時期にその特権を生かし、いろいろと経験しておくことが大切なのです。若さを武器に今できることをしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その2、若いうちなら失敗も許される。若さの特権としてまず挙げられることは失敗です。若いうちは失敗を何度やっても許されます。失敗の度合いにもよりますが、どんな失敗でも周りの大人たちはまだ若いからねと言って許してくれます。テストで点数が低くても次から頑張りなさいと許してくれます。算数で少々計算が間違ったところで誰かの迷惑になるわけでもなく、その失敗経験を踏み台に自分の弱点がわかります。しかし大人になってから仕事で計算を間違えると大変なことになります。レジでお釣りを間違えたり、報告書の数字や計算ミスをしてしまったりすると叱られるだけでなく責任を取れと言われます。私も新人の頃は仕事がわからなかったり間違えたりと失敗ばかりでしたが、上司たちはまだ若いからねと許してくれました。失敗は恋愛も同じです。少年時代の恋愛は練習と思っても構いません。女性との接し方や付き合い方などわからないことがたくさんあります。若い頃にやってみることで、何をしてよいのか、いや何をしたら悪いのかがだんだんわかるようになります。たとえ失恋をしても、大金を請求されるわけでも、借金を背負うわけでもなく、経歴に傷がつくわけでもありません。些細な精神的なダメージだけで済みます。子供の恋愛は情熱的にもかかわらず、失敗しても社会的な打撃は小さくて済みます。しかし大人になって結婚してからの失敗は痛いだけでは済みません。離婚をしたら離婚歴という経歴がつきます。別れ方によっては慰謝料や子供の養育費を支払う必要も出てくるでしょう。また自分だけが辛くなるだけでなく、自分のお父さんお母さんにも悲しい思いをさせてしまいます。大人になってからは若いうちのような付き合い方ではいけないのです。私は19歳の頃、結婚を真剣に考えてお付き合いをしていた女性がいました。恋愛に不慣れな私はいつも舞い上がっており、付き合って間もなく彼女以上に良い女性はいないと思い込んでしまったのです。若い人にありがちなことですが、すぐ結婚を考えてしまったのです。世の中には多くの女性がいるにもかかわらず、視野が極端に狭くなって目の前のことにばかりとらわれた状態になっていました。他のことが考えられないようになっていたのです。その時は彼女一筋になっていたため、友人との付き合いも悪くなっていました。友人とのコミュニケーションが極端に減り、彼女とのコミュニケーションばかりが極端に増え、バランスの悪い生活でした。改めて考えると、若いがゆえの失敗です。まだまだ恋愛におけるルールを知らない私は、今思えば恥ずかしいことばかりしていたことしか思い出せません。しかしおかげで今は女性と普通に話ができ、恋愛にも冷静になれ、踏み外す経験が少なくなりました。踏み外しそうな瞬間、あの時と同じ失敗は繰り返さないようにと心の声が囁いてくれるからです。思い出したくもない恥ずかしい経験ほど後になるほど役立っているのです。若いうちの失敗は踏み台にしていくことが必要です。若いうちにはどんどん勉強でも人間関係でも恋愛でも何でもできるだけたくさんの失敗をしておく方がいいのです。できるだけたくさんの失敗をしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その3、三日坊主で自分を知る。え、若いうちに三日坊主。そう思われるかもしれませんね。三日坊主をたくさんすることは、若いうちにしておかなければならない大切なことです。自分に何が適していて、何が適していないのかは、たくさんのことにトライしてみないことにはわからないからです。挑戦する数の量が多ければ多いほど、三日坊主は当然起こるべくして起こります。あなたの人生は誰の人生ですか？もちろん、自分の人生ですよね。あなたが一番よく勉強して知らなければいけない科目は自分なのです。しかし、学校では自分についての勉強はしてくれません。生活や生きていく上での最低限の知識、算数、理科、国語、社会などを優先して幅広く均等に叩き込まれます。それはあなたが将来社会で生活していく上で大切な基本だからです。それは小学レベルの勉強で十分です。中学や高校へと上がるほど、その内容が濃くなり、必要以上に奥の深い勉強をすることになり、幅広く均等に勉強をさせられます。勉強をさせられた挙句、ある日突然進路を決めろ、大学を決めろ、学部を決めろ、仕事を決めろと言われます。まだ何も自分のことを知らない人はここでつまずいてしまうのです。進路を決めるのは学校の勉強ではなく、自分についての勉強が必要だからです。何かを勉強する前に、まず勉強をする自分のことをはじめによく知っておかないと、せっかくの勉強も意味がありません。突然自分で自分のことを決めろと言われたところで、自分でも自分のことがよくわからないので戸惑ってしまうわけです。まったくもって困った事態です。なぜこんなことになってしまったのかというと、若い時期に三日坊主が足りなかったからです。できるだけたくさんの経験をして、たくさん失敗して三日坊主をすることです。自分にやっていないことを早く知り、自分にやっていることも早い時期から気づくようにするのです。学校で学ぶだけの勉強ではなく、ペットを飼ってみたり、読書を楽しんだり、習い事をやったりと、いろいろ手をつけてみましょう。すると必ず同じ努力をしているにもかかわらず伸びが早い教科と出会います。それがあなたに適していることです。また自分がやっていて楽しいなと感じることにも敏感になりましょう。他人から尊敬されるからやるのではなく、純粋に楽しいと感じることをやるということです。 伸びが早い教科と自分の好きなことの両方を若いうちから意識すると、将来の大学選びや職業選びに大変参考になります。自分の好きなことが将来の仕事に活かせるように人生の舵を取ることです。人生の舵を取るために必要なことは自分の好きなことです。自分の好きなことを知るためには、たくさんのことに挑戦することです。たくさんの挑戦をすることで、自分の好きなことを見つけることができるようになります。また、三日坊主も起こるべくして起こるわけなのです。たくさんの三日坊主を経験して、自分の向き不向きを知る。若いうちにやっておくべき30のこと。その4。好きなことを知れば迷うことはなくなる。自分の生きる人生は自分が歩むことです。まず、主人公である自分のことを知っておくことが大切です。自分のことが分かれば分かるほど、人生の選択肢において迷うことがなくなります。若いうちに自分の特性を知り、好きなことを見つけておくと、後から選択する人生の道において決め手となるのです。迷うというのは、本来答えが分からないときに起こる状態です。学校から自分の家まで帰るのに迷うことがないのは、道が分かっているからです。右と左の道に分かれていても、自分の家の方向が右の道から行けるということが分かれば大丈夫です。しかるべき正しい方向に歩けばいいだけです。答えが分かっていれば迷いは発生しません。迷うことは、答えを知っていれば起こりようがないのです。迷いがあるということは、それだけ自分の勉強が不足しているということです。大学はどこを目指すのか、学部はどこにするか、どんな仕事が希望なのか、自分のことを自分でもよく分かっていないため迷うのです。自分のことが分からないから、どの道に進むべきかも分からないのです。どの道も良さそうに見えたり、どの道も違うような気がしたり、はっきりは分からずモヤモヤした状態だから迷うのです。本来自分のことが分かっていれば迷うことはありません。ペットを飼うことが好きな人なら、傷ついた動物たちを治療したいと願うようになり、獣医師が向いていることが分かります。獣医師になって動物たちの傷を癒したいと思えば、目指すべき大学、学部、仕事も迷うことがなくなります。迷うことは、答えが分からないからこそ起こる現象です。若いうちに自分の好きなことを見つけ、それを軸に人生を歩んでいくことが大切なのです。好きなことを見つける。若いうちにやっておくべき30のこと。その後、好きなことをたくさんして得意なことに変えてしまう。なぜ自分の好きなことを知っておく必要があるのでしょうか。それは自分がワクワクでき、心と人生を豊かにして生きることができるからです。その一方で、忍耐、我慢、そうした言葉の先に本当の幸せがあるというと、そうではありません。お金が欲しいから仕方なく我慢して仕事をやっても、幸せは感じられません。好きでもない勉強をしていても面白くありません。一瞬の喜びのために他の生活を全て忍耐や我慢で埋め尽くしてしまってはいけないのです。幸せというのは、自分が好きなことをして感じられることです。不思議なことに、好きなことなら辛いことも楽しく感じられるようになります。ダンスの好きな人がうまく踊れなくて壁にぶつかり悩んでいたとしても、楽しいがゆえに乗り越えたいと思うようになります。辛いことがあっても、乗り越えればまた一つレベルを上げることができると思えば、辛いことも楽しく感じてしまうのです。好きという力は、辛ささえも楽しさに変えてしまう魔法の力があります。遠距離恋愛をしていても、好きな人に会いに行く努力も難なくできてしまいます。面倒と感じるメールや手紙も喜びと楽しみを感じながら送れます。好きには、初めから楽しさと集中力と根気が備わっていますから、壁も乗り越えやすくなり、長く続けられるのです。あなたが将来歩むべき道は、好きなことをする道を選んでください。好きな人との結婚、好きな仕事、好きな友人、好きな趣味。本来、幸せの道とは、好き手の道のことを指しているのです。好きなことをする道を選んでいけば、その先にある困難や辛い出来事も楽しく感じられ、乗り越えていけるようになります。人生を歩んでいく上で、右と左に道が分かれていれば、楽しそうな道を選べばいいのです。もし間違って得意な道を選んでしまったら、確かに得意ではありますが、好きではないので、長続きはしないことでしょう。うまくできても、楽しく感じられなければ精神的な充実が得られず、ついにはやめてしまうことが目に見えているのです。好きな道を選べば、その道を歩んでいても楽しいし、辛いことがあってもつい頑張って乗り越えます。いえ、むしろ些細な壁すら楽しみの一つになるでしょう。初めはうまくできなかったことでも、楽しんでやり続けていくうちに自然と得意になります。すると好きな道でありながら得意な道にもなるのです。得意なことをやっていて、だんだん好きになることももちろんありますが、そうなる確率は大変低いのです。好きという感情より、我慢、忍耐、惰性の方が先行してしまっているからです。それに対して、好きなことを笑顔で楽しみながら、だんだん得意な科目にしていく方が、精神的な充実感は圧倒的に大きいのです。これが好きと得意の融合です。理想的な将来の仕事は、好きなことでありながらそれが得意であるということです。初めに好きなことを選んでおけば、後から得意になります。楽しいし面白いから長続きし、そうすればどうしても上手になっていくからです。できるだけ若いうちに好きなことを見つけ、思う存分楽しみ磨いておけば、時間が長い分得意に変えることができます。そういう結論に至ることが、今の若いうちから分かっていれば、もはやあなたは今この瞬間から迷うことはなくなるのです。どうすれば幸せになれ、楽しい人生を歩めるのかという答えが分かっていれば、しかるべき道を選んでいくだけでいいのですから。好きな道を選んでいく。若いうちにやっておくべき30のこと。その6。好きなことをやってエネルギーを技に変えよう。若い時期にたくさんの三日坊主をこなした結果、自分の好きなことが見つかれば、それだけでも大きな成果です。しかし、せっかくですから、若い今のうちにもう一歩前に出ておきましょう。それがエネルギーを技に変えるということです。若い時期には、あり余るほどのエネルギーがあります。体力があり、徹夜もでき、やる気もあります。いくら失敗しても立ち上がることができ、気分が落ち込んでも一晩寝るだけで次の日にはペロリと回復しています。それだけ条件の揃った時期に、そのエネルギーを合コンやコンパ、カラオケ、飲み会などに浪費してしまうのはもったいない。若いがゆえに、他の誘惑、特に恋愛も多いのですが、将来に役立つそのエネルギーの使い方を知らないのです。エネルギーの投資の仕方と言ってもいいでしょう。若い時期のエネルギーは、使い方によっては将来に何倍にも大きくなって返ってきます。10代で身につけた英語の力は将来の武器になります。若い日に身につけたパソコンの知識は、将来の仕事に大きく役立つこととなるでしょう。若い時期に自分の好きなことを見つけたら、好きなことにエネルギーを投資して技に変えておくことです。若い時期にエネルギーを技に変えておくことができれば、これほど心強い自分の武器はありません。それを使って仕事をすることができるようになり、独立することもできるようになります。自分の得意技があれば、自己アピールにもなり、他の人との差別化にもなり、人目を置かれます。そうなれるのも、若い時期にエネルギーを技に変える努力を怠らなかったからこそできることです。年を取ってからもエネルギーを技に変えることができますが、身につく速さが違います。若い時は身につける時期であり、大人になれば生かす時期にあたります。 年を取ってからだと些細な行動をするにしても重い腰を上げなければいけません。仕事があり、家族があり、子供がいて、時間とお金を自由に使えない状態なら、若い時ほど自由に行動もできません。ましてや、体が持たなくなります。若い時は普通にできていた徹夜や運動も、時間という絶対的な流れには逆らえず、年を取れば必ず体は衰えます。また、意外なポイントとして欲が少なくなります。もっと美味しいものを食べたい。もっとお金持ちになりたい。夢を叶えたい。自分は大物になる。とガツガツしていた欲も、年を取れば、まあいいか、と思うようになってしまうのです。欲が薄くなってしまうのです。年を取って何が怖いのかというと、この気持ちがなくなり予定がパーになってしまうことなのです。せっかく思い描いていたことも後回しにしていると気持ちが薄くなり、まあいいか、と欲がなくなります。若い時期ほど食欲も性欲も自己実現欲も旺盛です。その欲が大きいことは若い時だからこそある特権ですから、欲が大きなうちに大きく行動しておいた方がいいのです。若さというエネルギーを若い時期に得意技として変えておくことが大切なのです。エネルギーを技に変える。若いうちにやっておくべき30のこと。その7。幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考えることが大切。目標と目的は似たような意味を持ちながら別物です。目的が最後のゴールとすれば、目標はその前に立ちはだかるたくさんのハードルです。一つハードルをクリアすれば、また次のハードルがあります。次々とハードルをクリアしていくことは、目標を達成していくことです。小さなハードルでもそれを乗り越えれば、確実に最終的なゴールである目的に近づけます。走っている本人がしっかりゴール、目的を意識し、そこに正しく近づくために目の前のハードルを乗り越えているからです。ゴールを意識せずに、ただ闇雲に走っていたのでは、いつまで経ってもゴールへとたどり着けません。人生も同じです。あなたが今、目標を飛び越える前に、まず向かうべきゴールを設定しなくてはなりません。進む前に進む方法を定め、この目標は本当に目的に近づいているのかを今一度見直してみる必要があります。あなたにとっての人生の目的とは何でしょうか？あなたにとっての人生の目的とは幸せな人生を指します。私だけでなく世界共通みんなの願いです。では幸せな人生を決める決定的なポイントはどこにあるのでしょうか？それが死の瞬間です。人生の最終地点とは死の瞬間であり、その瞬間から逆に遡って今を考えていく必要があります。いい人生だった。良い人間関係に恵まれ、自分の人生は幸せそのものだった。人間は誰でも死の瞬間に思い残すことなくこの世を去りたいと思います。死の瞬間に自分の人生を振り返り、本当に良い人生だったのかどうかを判断します。幸せだったかどうかを判断するのは死の瞬間に分かることなのです。若い頃から死を考えるなんて縁起が悪い。そんな声が聞こえてきそうですが、そんなことを言う人は今しか考えていない視野の狭い人です。視野が広い人は自分はいずれ最後は死ぬことも分かっていて、それを視野に入れた上で今を生きています。若かろうが大人でもいずれにせよ最後には死ぬことは曲げようのない事実なのです。すべての人は人生の最終地点として死の瞬間から考える必要があります。ほとんどの人が今死にの順番で人生を設計しようとします。しかし本当の幸せな人生設計は死に今というふうに死の瞬間から今に遡り考えていく必要があるのです。今現在から未来を考えるのではなく、未来から今現在を反対方向で見ていくのです。未来とはいつのことを指すのかというと、すなわち死の瞬間です。死の瞬間に心から喜べる人生だったと思えるような人生を死の瞬間から逆算して今を作っていく必要があるのです。良い人生を考えるには今現在から考えません。今現在のことばかりにとらわれていると、目の前の欲ややるべきことを間違えたりしてしまいます。見栄を張って一軒家を買った挙句、何十年モノローンの返済に苦しむ未来になる。肩書きや地位を追いかけて仕事をした結果、健康を崩し入院してしまう未来になってしまう。既婚であるにもかかわらず不倫をして家族崩壊という未来につながってしまう。今を中心に見るということは、人間でいう主観的になっているという状態です。周りが見えなくなり、正しい判断が自分ですらわからなくなります。しかし未来から今を見ると客観的になれます。これは未来の幸せにつながるのかどうかがわかるようになります。大胆ですが、あなたの人生の最終地点は死の瞬間です。死の瞬間から今を考えていると、これは自分の幸せにつながる道ではないと客観的に判断ができるようになります。死の瞬間を視野に入れて考えることが大切です。この世から去る瞬間に、なんて幸せな人生だったのだろうと心から思える人生を送れるような人生設計をするのです。幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考える。若いうちにやっておくべき30のこと。その8。祖父と祖母のいる当たり前の日常を経験しておく。私がまだ幼かった頃、祖父と祖母が当たり前のように存在していました。朝起きれば祖父がいて祖母がいました。平凡な日常風景です。しかし、いるのが当たり前と思っていた祖父と祖母は今はもうこの世にはいません。祖父は私が高校1年生の時亡くなりました。しばらくして祖母も亡くなりました。小学生や中学生の頃は死について真剣に考えたことがありませんでした。テレビや雑誌などから人は最後には死ぬことを頭では知っていたものの、実感がなく過ごしていました。身内の死を目の前にすると一変します。どうしても死の現実を受け止めなければなりません。祖父の葬式では冷たくなった祖父に手で触れました。氷のように冷たくなった祖父の手を今でもはっきり記憶しています。自分もいつかこうなる日が来ると思い胸が痛くなりました。人が死ぬと冷たくなるのは知っていました。実際に触れると強烈な印象が残ります。本当に氷のように冷たいのです。今では以前にあった当たり前の日常に決して戻ることはできません。その当たり前が二度と来ないことがわかると、当たり前の中の幸せに後になって気づくのです。祖父と祖母に感謝を持つようになったのは二人が亡くなった後でした。当たり前と思っていた頃はさほど感謝はありませんでした。祖父と祖母の存在の大きさを実感したのは亡くなった後でした。若いうちにしておかなければならないことの一つに、祖父と祖母と十分に触れ合っておく日常です。意識するまでもなく当たり前に存在していることですから、今はその大切さに気づくことはないし、気づけないことでしょう。しかし、いずれ祖父と祖母がこの世からいなくなる日がやってきます。人間は幸せな時には深くは考えませんが、意外なことに不幸な時の方がいろいろなことを考えます。それが人生について考えるきっかけにもなります。日常の当たり前の大切さに気づけば、一つ成長した証拠です。気づいた時、人は成長をします。失えば失うほど、今一瞬を一生懸命に生きようとする気持ちが強くなるのです。祖父と祖母が存在する当たり前の日常を味わっておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その9。 勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。学校の勉強は無理やり勉強させられますが、無駄なことばかりではありません。勉強は内容そのものより勉強の仕方を指しています。社会に出て実生活を営んでいく上で、学校での勉強はその下準備として最低限必要なことです。足し算や引き算、時計の見方、漢字の読み方や書き方など、どれも大人になってもずっと使い続ける大切なことばかりです。しかし、これが中学生、高校生、大学生になると必要ないほどの高度なレベルまで教えようとします。微分積分、漢文、古文。日本語の翻訳を読んでも意味がよくわからない英語の勉強。原子の成り立ちや宇宙の仕組み。こんなに難しいことを学んでも全然役立たない。そう言って学校を中退していく人も多いと聞きます。しかし、難しい勉強をすることに何の意味があるのかというと、勉強の内容より勉強の仕方を勉強するためにしているのです。小学生の勉強はどれも覚えやすいことばかりでしたから、勉強の要領など考える必要はありませんでした。しかし、高校生や大学生くらいになってくると、勉強の内容だけでなく、勉強の仕方を意識する必要が出てきます。仕方を意識しないと頭に入らないくらいに難しいからです。その勉強の仕方を学ぶために、極端にレベルの高い勉強をして力をつけさせようとしているのです。若いうちにしておかなければならないことは、勉強そのものより勉強の仕方を学ぶことです。目標を達成するための考え方。勉強をする習慣。予習と復習の習慣。効率よく覚えるための方法。スケジュール管理。効率の良い覚え方。実際にこれらの勉強方法は社会に出てからも大いに役立ちます。もちろん勉強そのものも役立ちますが、勉強の方法の方が社会では応用が効くので登場する機会が多いのです。社会では不可能を可能とするような課題ばかりが出てきます。それを乗り越えるために方法を若いうちに身につけ、社会で応用を効かせるようにするのです。それが若いうちにしておかなければならないことの一つです。勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。若いうちにやっておくべき30のこと。その10。親しい仲の友人を作っておく。青春の友は一生の友。若い時期に作った友人は社会に出てからできた友人より親しく長続きがする意味を持つ有名な言葉です。若い頃に作った友人は往々にして一生付き合う関係になりやすい。特に学生時代に作った友人はその後頻繁に連絡を取らなくても心でのつながりがあるため仲が絶えることはありません。仕事で毎日会っている方が仲良くなるように思えますが、そうとも限らないのです。社会に出ると利害関係や上下関係が大きく絡んできます。この人と仕事をやる上で必要だ。彼は私の上司だから言うことを聞かないといけない。こうした利害関係と上下関係があるため仲の良さにはなかなか思うようにつながっていかないのです。一生続くような仲のいい友人とは利害関係も上下関係もなく、お互いに気兼ねなく接することができます。それは若い時期の学生時代が最も良い時期だからです。一生付き合っていくための友人を作ることは若いうちにしておかなければならないことの一つです。仲のいい友人を作るポイントは、楽しい時期だけでなく辛い時期も一緒に過ごすという経験を作っておくことです。勉強に苦しみ、恋愛に苦しみ、学園祭や運動会の練習の日々、受験勉強などです。辛い困難を一緒に乗り越えた友人とは心の結びつきが強くなり、その後も仲が続くのです。若い時期に親しい友人を作っておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その11。自分が中心で世界が回っているわけではない。私がまだ10代の頃、反抗期がありました。自分の主張を突き通し、他の人の意見を聞きませんでした。自分が中心になって世界が回っていると勘違いをしていた時期です。まだ何も知らない私は、親には数え切れないほどの反抗をしていました。親が作ってくれた食事を食べない。家族行事には参加しない。親の言うことは聞かない。自分が中心と思っていたため、周りの言うことに逆らっていた時期がありました。思春期に起こる反抗期とは、自己中心的な考えと主観的な考えがあるため、周りの状況が把握できません。世界が自分中心で回っていると思い込んでしまうのです。しかし、それらは全て勘違いでした。年を取るにつれて、自分が今ここまで成長ができたのは、たくさんの人のお世話と支えがあったことに気づきます。10代後半からのアメリカへの留学経験が、自分一人の力では何もできないことを知るきっかけになりました。手続きも必要です。親からの資金援助も必要です。お金の援助、精神的な支え、たくさんの人の協力。自分一人で何かをしようとしてもできません。一人で生活するためには精神的な心の支えが必要で、親からの愛情だと気づいたのです。自分の力のなさに気づいたとき、思い込んでいた自分中心の考え方は崩壊したのでした。自分中心で世界が回っていると思うことは、世間の知らない若い時期に経験します。思春期にたくさんの恥ずかしい反抗をしてきた分、私は逆にその反動があります。今はありがたみというものが見えてくるようになりました。まだ分かっていない部分もありますが、恥ずかしい経験を若い頃にしておくと気づくきっかけがたくさん出てくるのです。自分中心で世界が回っているという勘違いを経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その12。嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。私のお尻がまだ青かった少年時代は、学校でただ言われるがままに勉強をしていました。学校側からこれを勉強しなさいと言われていました。当時はただ言われるがままに勉強をしていました。だんだん嫌いな科目や苦手な科目が出てくるようになりました。嫌いや苦手という意識があると勉強を避けがちになります。中学1年生の時は英語が一番嫌いな科目でした。 IAM という表現はあるのに、なぜ IS という表現はないのかが理解できませんでした。わからないから余計に嫌いになっていきました。面白いように成績は下がっていきました。簡単な英語のテストでさえ30点を下回る点数を取るようになり、さらに苦手意識に拍車をかけます。私は全くの悪循環に陥っていました。しかし勉強をしないと先生や親に叱られますから、嫌いな教科でもいやいや勉強をしていました。いやいや勉強をしていたことにそもそもの原因があります。心や気持ちがないことは、体も頭も動かないのです。嫌いな科目を無理にしても頭にはいりませんし、身につきにくくなります。当時の私に足りなかったことは、嫌いなことをいやいや勉強するのではなく、嫌いなことを好きなことに変えるという努力でした。嫌いな教科でも面白い、楽しいという部分が必ずあります。私はそうしたことを見つける努力を怠っていました。嫌いなことや苦手なことの中から興味が湧く部分を見つけ出し、楽しみながら勉強をしないといつまでも頭に入ってこないのです。勉強をする以前に勉強をしたい、勉強が面白いという気持ちにしておかないと、一向に勉強ははかどりません。嫌いなことの中にも必ず一つは面白いという部分があります。そういう点を少しでも見つけ、興味や好奇心を刺激させる勉強が必要だったのです。 嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。若いうちにやっておくべき30のこと。その13。厳しく辛いことは嫌なことというわけでもない。10代の頃、楽しいことが良いことで、つまらないことが悪いことだと思っていました。自分がワクワクすることこそが自分のためになり、良いことだと思い込んでいました。食事のしつけの厳しい親から、よく食事中にはうるさく叱られていたものです。箸の持ち方がおかしい。座り方がおかしい。食事中はトイレに行くな。口を開けながら食べるな。辛い経験をしていると思っていたため、確かに当時は幸せなことはありませんでした。辛い人生なんて意味がない。なぜ自分ばかりこんなに叱られないといけないんだ。辛いことは嫌なことだと思っていたのです。しかし年齢を重ねていくにつれて考え方が変わります。今の自分は昔あった楽しいことや面白いことより辛かった経験の方が役立っているということに気づくのです。親からの厳しい食事マナーも当時は大変でしたが今は役立っています。勉強を押し付けられてできなければ叱られました。今になって思えば親がこのことをそれだけ真剣に考えてくれていたことに気づきます。昔の厳しい経験は今思えば、あのおかげなんだなと感謝すらできるようになります。楽しいことが良いことであり、辛いことは悪いこととは限りません。厳しかったことや辛かったことは後になるほど不思議なことに自分の精神的な強さへと変わります。辛く厳しいことを経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その14。人と同じようにする努力は自分をなくしてしまう努力になる。若いうちにしておかなければならないことの一つに人と同じことをしてはいけないということがあります。若い時期というのは周りに合わせた行動をしてしまいがちです。みんなと同じ考えを持ち、周りと同じ行動をしたりします。流行に乗って同じような服を着たり、流行りの髪型にしたり、周りの意見に合わせて自分の意見を包み隠すということです。若い頃はいつも誰かと群れてばかりです。学校ではみんなと同じようにすることという協調性を叩き込まれていました。同じようにすることが正しいことだと思っていました。そうでなければ周りから変な目で見られ、あの人変と思われてしまうからです。しかし今思えば人と同じようにすることなど初めからできるわけがないのです。性格も個性も声も体格も人によってそれぞれ違いがあります。同じようにする努力はつまり自分をなくしてしまうという努力になってしまうのです。違うところこそ良いのだと気づくことが必要だったのです。人と違うところを見つけ、自分だけの特徴を見つけ、伸ばしていくという努力をしていかなければならなかったのです。もっと自分らしくなれ、自分だけの特徴を生かした勉強や学部、職業、生き方をしていくことができるようになるのです。人と同じようにする努力ではなく、自分だけの違いを伸ばす努力をする。若いうちにやっておくべき30のこと。その15。好きなことばかりやっていていい。好きなことばかりやっていると自然と知識や知恵が身につきます。好きだから努力も我慢も忍耐も不要です。ワクワクという楽しい気持ちしかありません。私は小さい頃から機械系が得意でした。コンデンサー、小型モーター、小型集積体などの組み合わせを使って機械ばかりいじっていました。そもそも父が機械関係の会社に勤めていたため、家には機械の部品がゴロゴロ転がっていました。こうした環境が機械に触れるきっかけになったのです。私が機械系に強くなったのは父からの影響があります。将来はロボットを作る。当時はそのように本気で考えていて、キテレス大百科のキテレスに憧れを抱いていました。私の父はそれを見て、そんなことはどうでもいいとは言いませんでした。代わりにもっとしなさい、好きなだけしなさいと言いました。才能は好きなことの中に存在し、好きなことに没頭することこそ個人の能力が発揮されることを知っていたのでした。学校では一番点数のいい科目ばかりを勉強していると叱られます。理科で100点を取って理科ばかり勉強をしていると、もう理科はいいから算数の30点を何とかしなさいと叱られます。得意な勉強はしなくていい、苦手な勉強こそ克服しなければいけないという学校側の考えに当時から疑問を抱いていました。成人して大人になった今振り返ってみると、好きなことばかりをやっている方が現在の役に立っていることに気づきます。嫌いな勉強が今の支えになっているというより、好きな勉強が今の支えになっています。小さな頃に機械いじりが好きで没頭できたおかげで、その分野に関して得意になり、今はその延長の仕事をしています。給食で食べられないものを無理やり食べさせて美味しく食べられるようになった話など聞いたことがありません。同じように気持ちがない勉強を無理やりやって、それが将来の才能につながるということはないのです。将来につながることは好きな勉強や好きな科目という好きの中に存在するのです。苦手なことを克服しようとする努力があれば、好きなことを思う存分勉強する努力に注ぎましょう。個人の能力の差別化にもなり、武器へと変わるのです。好きなことばかりをやって力をつけておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その16。若いうちに自分磨きを精いっぱいしておくこと。大人になるにつれて、やっかみやしがらみが増えていくのは事実です。一度社会に出れば、嫌な上司と顔を合わせなくてはならなくなるし、行きたくもない付き合いに行かなければならない時もあります。結婚をすれば相手のご両親や親戚との付き合いも増え、子供が生まれれば養育費や教育費がかかります。食費にもお金がかかるため、考えなければならないことも増えてきます。年を取ればどうしても体は衰え、病気になりやすくなり、病院に通うようになります。若い時にはこうした悩みが一切ありません。お金のことも将来のことも結婚も子供の養育費も考える必要はなく、好きなように何の問題もなく過ごしていけるのです。大人になってからでは、今より悩みが増え、しがらみややっかみが増え、自分の使える時間とお金は少なくなります。時間もあり自由もある。若い時にできるだけたくさんの自分磨きをしておくことです。勉強に没頭したり、一人で旅行に行ったり、習い事をしたりと、自分が向上できることを今のうちにたくさんしておきましょう。その分社会に出た時に他の人より一歩も二歩も差をつけることができます。学生時代の過ごし方はその人の一生に大きく影響を与えています。同じ勉強でも若い時と中年の時とでは大きな差があります。記憶力も吸収力も体力もあり、時間も若いうちの方が圧倒的に多いですから、身につける環境はこの上なく揃っているのです。学生時代の努力は今は小さなことかもしれませんが、後から2倍にも3倍にも大きくなるのです。記憶力も吸収力も時間もある若い時期に自分磨きをしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その17。どっちでもいいという答え方を卒業する。若い学生時代は自分で決める機会があまりありません。学校では宿題は先生が出してくれるし、答えも先生が教えてくれます。どのような勉強をどう進めていくかも自分で決める必要はなく、カリキュラムに沿って学校が自動的に進めてくれます。 何時から何時まで学校なのかも学校側で決めてくれます。小中学生は特にお金を稼ぐ必要がなく親が出してくれますから、仕事をすることもなければ苦労することもありません。周りのああしなさいこうしなさいという声に従っていれば大きな問題もなく過ごすことができてしまいます。大人になってからも自分で何かを決めてアクションを起こすということができない人が多くいます。大人になってから自分のことを自分で決められない人が多いのです。どっちでもいい、こうした言葉が口癖になっている人があなたの周りにいませんか？どっちでもいいという答え方は自分で自分のことを決められないことを表現した言葉です。子供の時ならまだいいでしょう。しかし大人になってからもどっちでもいいという答え方をしている人は自分で自分のことを決められない人です。自分で決めないのは自分で責任を持つことが怖いから責任逃れをしているに過ぎないのです。周りの言葉ばかりに従っていくロボット人間の卒業です。若いうちから自分で自分のことを決める癖をつけることです。自分で自分のことを決め、自分で行動をする癖をつけておかないと、大人になってから言われるがままに仕事をする人間になります。どんなことをしたいのか、どんな仕事をしたいのか、そのためにはどうすればいいのか、どんな学校のどんな学部が自分に合っているのか、周りの声に何の疑いもなく従っていませんか。世界にたった一人だけの自分のことは自分でしかわからないことなのです。どっちでもいいという答え方から卒業する。若いうちにやっておくべき30のこと。その18。良いことも悪いこともずっと続くわけではないことを知る。子供の頃にあった良いことは永遠に続くように考えてしまいがちです。仲のいい友人、人間関係、住む場所、家の周りにある草木などです。しかし実際は同じことが同じ状態でずっと変わらず永遠に続くことなんてないのです。時間が進み時代が変われば家の近所にあった大きな木、池、家がなくなり、もう同じものを見る機会が二度となくなります。年を重ねていけば友人関係も変わり、学校も変わり、趣味も変わり、価値観も変わり、恋愛も変わります。すべてが時とともに変化をして同じことがずっと続くわけではないことを若いうちから知り覚悟しておく必要があります。つまり変化に強い人間に若いうちになっておくことが大切だということです。良いことも悪いこともずっと続くわけではなく、単なる変化の一部であり、そうなることが自然なのです。私は小学校時代に付き合っていた友人関係と今現在の友人関係は全く異なっています。子供の頃にこの人と一生友人だと思っていた人とも、成長に伴い学校や仕事も別の道を歩むと連絡を取らなくなりました。あれほど仲が良かったのに全くノート沙汰なしです。時間が進み成長が進んでいけば当然変化も同じように進んでいくのです。同じ人間関係がずっと続くということはないのです。また家の周りの風景も随分変わりました。以前は草が生え川が自然のまま流れていたのに、今ではコンクリートで固められた川になり、草や木も少なくなりました。失恋をして絶望があっても永遠に続くわけではなく、時間とともに立ち直ってしまいます。今ではケロリとしているほどです。若いうちから良いことも悪いことも永遠ではないことを知っておく必要があるのです。今の私の状態でさえ10年後には同じとは限りません。おそらく人間関係も変わり、住んでいる場所も変わり、やっている仕事も変わっているかもしれません。私にもわかりませんが、ただ間違いないことは何かが必ず変わるということだけです。万物は川の流れのように流転しており、同じ場所にじっとしていることはありえないのです。万物は流転していることを知る。若いうちにやっておくべき30のこと。その19。精神的な免疫力をつけておく。免疫力を子供の頃からつけておかないと、大人になってからとても苦労します。免疫力とはいえ健康面での免疫力ではありません。もちろん健康面での免疫力も大切なのですが、それより精神的な免疫力の方がはるかに重要なのです。精神的な免疫力がなければ、体がいくら丈夫でも動かなくなってしまうからです。些細な失敗で精神的に落ち込んで何も行動できなくなってしまうことを経験したことがありませんか？恋愛に挫折して次の恋へのステップが踏めなくなってしまう。先生に叱られて落ち込んで行動することが怖くなってしまう。恥ずかしい目に遭うのが嫌だから何もしない癖がつく。人間が行動できない一番の理由は、体に障害があるとか不自由であるとか病気であるとかではありません。精神的に免疫がなく、些細なことですぐ落ち込んでしまうから行動できなくなってしまうのです。若い時期にしておかなければならないことの一つに、たくさんの失敗を経験して精神的な免疫力をつけておくということです。これは若いうちだからこそつけておく方がいいのです。若いうちならやり直しができ、立ち直りも早く、リスクが小さくて済みます。若い時期にたくさんの失敗を経験しておくことで、失敗を失敗と感じなくなる感性を身につけておくことです。たくさん失敗しておく方が、そのおかげで何かが良くなることを感覚的に知っておけば、失敗することが怖くなくなります。失敗は成功の種ということに早い時期に気づいておけば、暗い人生を歩むことはなくなるのです。失敗に慣れて精神的に免疫をつけておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その20。初めからうまくいくわけがないことを知る。子供の頃は、たくさんの失敗を経験しておくことが大切です。失敗に対する精神的な免疫力をつけるためだけでなく、何事も初めからうまくいくわけがないことを知っておくためです。初めからうまくいくことの方が珍しく、ほとんどの場合たくさんの失敗や挫折の先にやっと小さな成功があるのです。最初から大成功ということがないということを知っておくことは、諦めない力を身につけることと同じです。諦めない力は2回や3回の失敗ではすぐ諦めず、うまくいくまで何度もやり続ける意識の持ちようのことを言います。将来仕事をするとき、特に新人時代には仕事の方法がわからないので、たくさんの失敗をすることでしょう。上司から怒鳴られながら仕事を続けるためには、まず1回で全てがうまくいくことは珍しいことを知っておかなければなりません。できないからとはいえすぐサジを投げてしまうことでは仕事は長続きしません。そういう人は1回失敗をしただけでもうダメだと思い、現実から逃げる癖がついています。本当は初めからうまくいかない方が当たり前だというのに、すぐできなかったことに自分で自分を責めてしまうのです。学校で良い成績を取る人は、それだけたくさんの問題をこなしてきた人です。たくさんの問題をこなしてきたことで、たくさん間違えてできないところや弱点を見つけ克服していったのです。成績の良い人でも、初めからうまくいっていたわけではなく、たくさん問題を間違えたからできるようになっていったのです。初めからうまくいかないことを知り、たくさんの間違いをすることで正解に近づくものだと考えましょう。そうすれば、一度や二度の失敗は何でもなくなるのです。一回できなかったくらいで諦めないようにする。若いうちにやっておくべき30のこと。その21。本当のスタートはゼロからではない。マイナスから始まるものなのだ。 私がまだ幼い頃はスタートはいつもゼロから始まるものだと思っていました。始めた瞬間がゼロでそこから物事を進めていくことで一歩二歩と前に進むことができるものだと思っていました。しかし実際はいくらやっても全然効果が現れていないことの方が圧倒的に多いことに気づきます。ゼロからのスタートなら初めてすぐ効果が現れてもおかしくはありませんが、実際はすぐ効果は出てきてくれません。例えば健康についてです。運動不足だからとはいえ、強運動したから明日からすぐ解消されるわけではありません。毎日少しずつ運動を続けて初めてほんの少し解消されるものなのです。勉強も同じく、今日一日だけ頑張れば明日はいきなり100点が取れるということもありません。テストで良い成績を収めるためには、ちょっと教科書をかじっただけでは何の意味もありません。日々の努力が積み重なり、初めて成績にほんの少し反映されるものなのです。すべてのスタートは実はゼロからではなく、本当はマイナスからです。やってすぐできるわけがない。やってすぐ効果が現れるわけではない。これらはおかしなことではなく、当たり前であり普通なのです。スタートはいつもマイナスから始まるものだからです。マイナスからのスタートですから、初めは何の効果もなく意味もないことのように感じられます。運動、練習、勉強などどれをやっても最初はなかなか効果が実感できません。スタートがマイナスから始まっているからです。それを習慣として毎日コツコツ積み重ねることで、初めてゼロへとたどり着き、そうしてやっと効果が出てくるものなのです。マイナスとはいえ見えないところで少しずつ効果は出ています。表面には現れませんが、水面下では着実にマイナスから這い上がってきているため、そこですぐ諦めないことが大切なのです。スタートはゼロからではなくマイナスから始まるものだと考える。若いうちにやっておくべき30のこと。その20に、一人の時間をたっぷり経験する。子供の頃と大人になってからの大きな違いの一つに人間関係があります。大人になると、たった一人になりたくてもなれなくなります。仕事では必ず職場の仲間、同僚、上司と接しますし、結婚すれば相手方のご両親との付き合いも増えます。結婚によって毎日妻と接するようになり、夜更かしもしづらく家に帰らない日は妻に寂しい思いをさせてしまいます。子供がいれば面倒を見る必要も出てきますし、休日も遊んであげないといけません。放っておけばいいわけにはいかない人間関係ばかりが増えるのです。大人になると一人になりたくても、若い時のように自由勝手に一人になることは難しいのです。まだ社会に出る前の若い頃はその気になればいつでもたった一人になることができました。学生時代の一人暮らしは自由天国です。いつ寝てもいつ起きても帰る時間や洗濯の時間、食事のメニューなど一人で自由にできました。若い頃は結婚もまだしていないから、夜更かしも休日も何の気兼ねもなく自由に時間を使うこともできます。一人になれるということは時間も自由に使え、大変贅沢なことなのです。しかし若い時期に限っていつも群れてばかりで、たった一人になって行動することが寂しくてできない人が多いのです。合コンやコンパに走ったり、寂しいからと友人と群れてカラオケやクラブばかりに通ったりと、いつも誰かと一緒にいます。これは大変もったいないことです。今しかなれない一人の時間を有意義に使えるのは若い時期だからこそできることです。若い今のうちに一人だけの時間をできるだけたくさん持ち、自分磨きをしておく方がいいのです。若いうちに一人の時間を大切にして自分磨きに使う。若いうちにやっておくべき30のこと。その23、おしゃべりばかりをやめること。私が今まで多くの人と接してきた中で、ある日面白い共通点を見つけました。おしゃべり好きな人ほど行動しないということです。エネルギッシュにおしゃべりをする人ほど行動もエネルギッシュと思われがちです。しかしおしゃべりな人ほど行動をしない人が圧倒しているのです。口に出すことは思ったより簡単なことです。今をやろうと思っているの、私はもうできるよ、すごいでしょ。高々に自慢をすることは口さえ動かせばいいので、努力も必要なくて簡単です。しかし話してばかりでエネルギーを使い果たして、肝心の行動するまでに至っていない人が多いのです。話す人は口からエネルギーが抜け出しています。実際に行動してもいないのに、喋った分だけ行動した気になってしまっています。逆に話さない人の方が行動的です。自分が本当に望んでいることは、誰にも邪魔をされたくない気持ちが強くなります。すると自分がやろうとしていることを邪魔されないように、そう簡単には他人にペラペラと話さないのです。話してしまうと、できるわけがない、やっても無駄だよと否定的な言葉が返ってきて、やる気を奪われるのを知っています。本当に行動をしたいという人は、そう簡単に人に話すという行為はしませんし、話さないようになるのです。本気でやろうとしているので、邪魔になることはせず、だから人に簡単に話すようなリスクの高いことは避けようとするものなのです。若い頃に話す前に行動をする癖をつけておくことです。しようと思っているのではなく、したよというふうに会話の内容を変えることです。しようと思っているのという話はできるだけ避けましょう。行動し終えてから、したよと話す癖を若い時期につけておくことです。行動する癖は話し方から変えていくことが大切なのです。しようと思っているではなく、したというふうに話し方を変える。若いうちにやっておくべき30のこと。その24、今の友人を捨てる。友人の層が変わるということは、自分が成長したということです。自分の周りに存在する人たちは、自分が磁石となり引き寄せられた人たちです。学校では仲のいい人と付き合います。大学では気の合う人と関わったり、勉強したり、遊んだりします。それは自分に合っている人だからこそ付き合えるし、付き合っています。自分という磁石に合った人たちが自分の周りに存在しています。あなたの周りにいる友人の層は、つまりあなたの鏡と思ってください。比較的あなたにそっくりな人が集まっているはずです。あなたがあなただから、それ相応の人と付き合いができ、続けることができています。さて、ここからが大切なポイントです。若い時は特に成長の早い時期。思春期で自我に目覚め、個性を追求していけば、自分の価値観が芽生えるようになり、成長もぐんぐん伸びていきます。すると、今の友人とは話が合わなくなることがあります。付き合いを続けても違和感が出てくるようになり、一緒にいることが苦痛になります。自分の性格が悪くなり、冷たい人間になったのではないかという錯覚に陥ることでしょう。しかし、実はそうではなくて、これはあなたが成長した証拠です。あなたが成長すれば、必ず考え方や話し方が変わります。以前は音楽や流行の話ばかりしていたのに、大人になり人生についての話ばかりするようになると、友人との話も合わなくなります。自分が成長して考え方や話し方が変われば、その考えや話し方に合った他の人たちとの付き合いをするようになります。以前の友人関係は捨てることになり、新しい人間関係に切り替わります。これが付き合う友人の層が変わるということです。若い時期には一度は友人を捨てないといけない時期に巡り合います。それはあなたの成長が順調であればあるほど友人の層が変わります。 成長すればそうなります。自分が成長すれば、いずれ今の友人とは話が合わなくなるのは当然だからです。友人を捨てることは嫌いになったわけではなく、自分が成長した分付き合う人の種類を変えるということです。成長に応じて友人の層を入れ替える。若いうちにやっておくべき30のこと。その25。一度はひどい地獄を経験しておく。私は高校2年の夏休みの1ヶ月間、猛烈に勉強をしたことがあります。1日に12時間ほど勉強しました。寝ている時間と食事する時間以外はほとんど勉強時間でした。当時、レベルの高い国立大学を目指して猛勉強をしていました。勉強そのものが楽しかったこともあり、余計に勉強に拍車がかかっていました。初めの1週間くらいは良かったのですが、しばらくして調子がおかしくなってきました。髪の毛が抜けてきたり、肌の調子が悪くなったり、表情も悪くなったりと、だんだん体の調子が悪くなっていきました。自分のやりたい気持ちとは裏腹に、体の調子は次第に悪くなりました。母から、高広、顔色が悪いよ、と言われるくらいになっていました。さすがに、夏休みの後半では、体がフラフラしてきて、そろそろやばいな、という境界線を一度経験したことがあります。自分の体がこのあたりまでは耐えられるであろう、限界です。一度、自分の限界に触れる経験をしておくと、その後は計画が立てやすくなる恩恵があります。私のその夏休みの猛勉強で自分の限界を知ったおかげで、後から計画性が良くなりました。このくらいなら、まだ大丈夫だろう。この期間なら、スケジュールをこのくらいは詰め込めるな。今の体力なら、このくらいこなせる。頭の中で大体の感覚がつかめるようになってきて、自己管理に活かせるようになりました。体が丈夫な若いうちに自分の限界に挑戦するようなひどい地獄を一度は経験しておくことは後からの財産になります。若いうちに自分の限界を経験することは貴重です。限界を経験しておくと自分はどこまでやれるのかがわかります。これも自分を知ることの一つなのです。限界を一度経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その26。若いうちこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。恥ずかしい経験は若いうちならいくらやっても許されます。子供の頃の恥ずかしい経験はまだ周りの人の優しい目があります。まだまだ若いから大丈夫。最初はできなくて当然。恥ずかしい経験をしても応援してくれる人さえいます。若い時期はまだ世間のことを何も知らないがゆえに、たくさんの失敗とそれに伴う恥ずかしい経験をしてしまいます。しかし、私もそうだったのですが、そうした経験をたくさんしておくことで初めてわかることがあります。初めてのテーブルマナーはどうすればいいのか全くわからず、最初は必ず失敗します。しかし、恥ずかしい経験をしておくことで、こうして湧いてない、こうすればいいことがわかり成長していくのです。若い時期とはどんな時期なのかというと、失敗を許してもらえる時期です。勉強も恋愛も人付き合いも失敗や恥ずかしい経験をいくらしたところで全て許してもらえます。社会に出てお金が絡んでくると、たかが一回の失敗でも大騒ぎになることがあります。まだ許してもらえる若い時期にできるだけたくさんの恥ずかしい経験をして大人になる前の下準備をしておきましょう。許される若い時期にこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その27。夢への階段を踏み外さないこと。10代の頃は誰しも一度は大きな夢を思い描きます。若い頃はまだ世間のことを知らないため壮大な願いを夢見ます。大スターになる。芸能人になって有名になる。大きな会社の社長になる。英語をペラペラと喋り世界的な仕事をしたい。子供の時はどんな夢でも自動的に実現するものと考える傾向があります。私も小学生の頃はエジソンに憧れを抱いていて発明家になる。と当時は本気で考えていました。10代の頃は皆革命家です。それが高校、大学、社会へと上がるにつれて壮大な願いを叶えるのは難しいという現実に直面します。大学受験の難しさに挫折したり、社会に出てからのお金のやりくりに限界を感じたり、仕事の忙しさに自分の夢を忘れたり、などです。大人になるにつれて遠い昔に描いていた夢を忘れてしまった人が数多く存在しているのです。子供は皆元気で生き生きしているのに、ぐったりしている大人が多いのは夢を持っているか持っていないかの違いです。将来に光が感じられれば元気になりやる気も出ますが、夢を諦め捨ててしまった時には目指すものがなくなります。実際に夢を見ることだけなら努力も力も必要なく頭の中で描くだけです。しかしそれを叶えようとするなら具体的な行動力が必要です。一度しかない人生です。自分に正直な道を選ぶことが大切です。自分の夢に近づく道を貫く。若いうちにやっておくべき30のこと。その28。痛みが小さい若い時期にお金の失敗を経験しておくこと。若いうちならお金の失敗も軽くて済みます。100円落とした。財布を落とした。貸したお金を返してもらえない。お金が原因で友人と喧嘩した。安物を買ったばかりにすぐ壊れてしまった。衝動買いをしてしまった。見栄を張ったため必要もないのに買ってしまった。どれもお金に関する失敗ばかりですが、子供の頃はどれも致命的な傷になることはありません。100万円物単位での失敗ではなく、たかだか100円や1000円程度です。大きな金額でも1万円くらいでしょう。同じ失敗でも金額の大きさによって傷の深さが違います。子供の頃は大金を持つ機会がないため、お金の失敗をしても金額的には大きくはありません。金銭的には小さな痛みで済ませることができる特別な時期なのです。しかし、幼い子供には、たかだか100円の失敗でも大きな失敗と感じます。扱う金額が小さい分、100円でさえも大きなお金で失敗してしまったと思ってしまうのです。これが若い時期だからこそ得られる特別な感性です。子供の頃には、できるだけ、たくさんのお金の失敗をしておくことです。子供の頃にお金に触る機会がないと、お金の勉強不足のため、大人になってから苦しみます。学校では、肝心のお金の勉強はしてくれず、ほったらかしです。誰しもお金の勉強が不足しています。お金の勉強不足を解消するために、痛みが小さい子供の時期から小さなお金の失敗をしておく方がいいのです。子供がお金を持つものじゃありません。こういうことを言う親は、結局子供にお金の勉強をさせる機会を奪ってしまっているのです。痛みが小さくて済む子供の時期だからこそ、お金を持たせ、失敗をさせて考えさせる機会を持たせた方がいいわけです。子供の頃の失敗は許される時期ですから、痛みが小さいうちにトラブルを経験しておく方が、使い方が上手になるのです。子供のうちにお金の失敗をたくさん経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その29。自分探しとは何かに近づくこと。私はわからない時には、とりあえず近づいてみることにしています。近づいてみれば何かがわかるから、です。磁石と同じです。 磁石同士がある一定の距離で離れているとき、引き寄せ合う力なのか反発する力なのかはじっとしていては分かりません。自分が N 極であり、相手が S 極なら近づいた途端に引き寄せられます。一般的に言う話が合う、意気投合するといった感じです。しかし自分が N 極で相手も N 極なら近づいた途端当然反発し合います。一般的に言う、ソリが合わない、話が合わない、趣味が違う、価値観が違うということです。近づけば簡単に答えが分かるのです。近づいた時に得られる結果は必ず次の見通りのどれかになります。より引き寄せられる、より反発してしまう。引き寄せられることも反発することもない。どんなものであろうと、自分に合うものなのか合わないものなのかと確かめるとき、磁石のように近づいてみればいいのです。自分に合っていれば近づいた途端に引き寄せられる力を感じます。力を入れなくても自然と引き寄せられ、これは自分に合っているなと分かります。脳に心地よい気分になったり、不思議と楽しく感じたり、努力なんてしなくても勝手に体がそうしてしまうときです。しかし合っていないものは近づいた途端に反発する力を感じます。不快な気分になったり、心地よくなかったり、面白くなかったりです。引き寄せられることもなく反発することもないことは、自分にはそもそも関係のないことだということです。いちごケーキはチョコレートケーキと対立しますが、いちごケーキが飛行機と比べられることはありません。そもそもの土俵が違いますから、関係がなく比較のしようもないからです。引き寄せられることも反発し合うこともないのは、自分とは関係がなく比べることでもないということです。こうした事実を知っておけば、わからないときに頭の中で考えて解決しようとすることがいかに効率の悪いことかがわかります。頭の中だけでは本当の答えはわからず、近づいてみるだけで真実が見えてくるからです。わからないときには単純に対象に近づいてみればいいのです。若い時期には自分に何が合うのかはわかりません。わからないことだらけです。恋愛でも引っ張ってくれる人の方がいいと思っても、付き合ってみると自分が引っ張る立場の方が良かったりします。そもそも頭の中だけで思い描くことは必ずしもそれが正解だとは限らないからです。一番正しい答えを見つける方法は単純に近づいてみればいいだけです。知識もテクニックも時間も必要なく、すぐ実行でき、頭の中で考えるだけより具体的にわかることなのです。自分に合うのかどうなのかと迷った時には、とりあえず近づくだけでわかるのです。わからない時には近づいてみる。若いうちにやっておくべき30のこと。その30。青春を満喫して自分の根っこを広げておく。一生に一度だけある青春時代は若い時だけの特別な時期です。お金こそはないものの、時間と自由があり、体力も元気もあります。これほど生きるエネルギーが延々と燃えている時期はありません。青春を満喫するという言葉がありますが、一度しかない青春時代をいかに満喫するかで人生がガラリと変わるのです。たくさんの挑戦や失敗、人との出会いと別れ、恋愛に燃えて燃え尽きる、スポーツに汗を流す、学業に励む、こうしたことをどれだけやってのけたかで、後の人生は驚くほど変わるのです。自分の色の濃さが深まり、人生の深さも変わります。青春時代は自分なりの満喫の仕方でタワーを爆発させてください。爆発させても若い時期ならすぐ立ち上がることができ、また爆発さえも許される特別な時期です。私の場合は高校2年から勉強が好きになり、猛烈にするようになりました。当時の大学受験は苦しいながらも楽しく、いつも勉強をしていたものです。その代わり勉強以外はほとんどしたことがなく、カラオケや遊びに出かけるということもほとんど記憶にありません。友人と一緒にプラプラと街を歩いて楽しむということは数える程度しかありません。それより勉強が楽しくて仕方なかったのです。学ぶことの楽しさを知り、本当に勉強が好きだったから勉強そのものが遊びになっていました。私の場合、学業に青春を燃やしたタイプです。たくさん本を読んだり、何かを追求したりすることで考えることが癖になりました。学業の範囲を超えて人生についても考えるようになり、今のようにたくさんの文章が書けるようになっていきました。不思議と青春時代が私の根っことなり、今の私という木を支えてくれています。今の私がいるのは青春時代に学業を楽しんだという根がよく伸びているため、安定して立っていられるわけです。青春時代は根を生やして大きく深く広げる時代です。木が大きく伸びていくには、それだけ根っこがしっかりしていなければならないのです。若い時期全体が根っこという揺るぎない土台をしっかり作る時代に当たります。自分のやりたいことをやって青春を満喫しておいた方が人生が楽しくなり面白くなるのです。若い時期に自分の根っこを広げて土台を作っておく。若いうちにやっておくべき30のこと。まとめ。その1。若さを武器に今できることをしておく。その2、できるだけたくさんの失敗をしておく。その3、たくさんの三日坊主を経験して自分の向き不向きを知る。その4、好きなことを見つける。その5、好きな道を選んでいく。その6、エネルギーを技に変える。その7、幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考える。その8、祖父と祖母が存在する当たり前の日常を味わっておく。その9、勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。その10、若い時期に親しい友人を作っておく。その11、自分中心で世界が回っているという勘違いを経験しておく。その12、嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。その13、辛く厳しいことを経験しておく。その14、人と同じようにする努力ではなく自分だけの違いを伸ばす努力をする。その15、好きなことばかりをやって力をつけておく。その16、記憶力も吸収力も時間もある若い時期に自分磨きをしておく。その17、どっちでもいいという答え方から卒業する。その18、万物は流転していることを知る。その19、失敗に慣れて精神的に免疫をつけておく。その20、一回できなかったくらいで諦めないようにする。その21、スタートはゼロからではなくマイナスから始まるものだと考える。その22、若いうちに一人の時間を大切にして自分磨きに使う。その23、しようと思っているではなくしたというふうに話し方を変える。その24、成長に応じて友人の層を入れ替える。その25、限界を一度経験しておく。その26、許される若い時期にこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。その27、自分の夢に近づく道を貫く。その28、子供のうちにお金の失敗をたくさん経験しておく。その29、わからない時には近づいてみる。その30、 若い時期に自分の根っこを広げて土台を作っておく。